を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは久しぶりに微笑みボックスです。またちょこっと言葉のレッスンもだいぶ長くお休みしましたが、今日は第、7回目ということでお届けしようと思います。もういろいろなメールやお便りをありがとうございます。お一人一人にお返事を書いたり、もう感謝のメールを出したりお便りしたいと思いつつも、すべての方にご返事できずに申し訳なく思っていますが、今日もおはがきやメール、お便りを持ってきました。ありがとうございます。こちらおはがきをいただいてるんですが、ネットで微笑みトークを聞いてくださっていますが、小さな朗読会のエステルのお話の2回目、これはもうすっごく長かったんですね。まあ、過去のデータで今、これからも聞いていただけるんですが、本当にこの、大阪の M さん、なんと、朝早くと、早朝と2回挑戦してくださいましたというおはがきをいただきました。M さん、ありがとうございます。そして、2回目で聞き終わりました。と書いてくださいました。本当にちょっと長かったのでどうかなと思いましたが、他のリスナーの方からも、でもとても長かったけどとても楽しく聞けましたとか、いろいろといただきましてありがとうございます。大阪の M さん、いつもおはがきくださり感謝します。それから、小さな小さなしもべさん、こちらも大阪の方なんですが、メールとお便りをいただいています。で、いろいろなお気持ちをメールで次々といただいていますが、クリスチャンの方ですね。そして微笑みトークにプレゼントのお申し込みがあって、当選してプレゼント差し上げたんですが、そのお返事として本当に お便り、これ便箋何枚あるんでしょうか。本当最近はこういう便箋何枚というお便りが大変少なくなったので嬉しいなと思います。小さな小さなしもべさん、いつもありがとうございます。で、微笑みトークのご感想をくださったんですね。それで、こんな風に書いてくださいました。いつも、優しい口調から始まり、七色の、かっこ、これ虹色って書いてくださってるんですが、七色の声、つまり、レインボーボイスということで、私たちに語ってくださり、ありがとうございます。元気が出そうに思われない時でも声に励まされていますってことで、ありがとうございます。これ箇条書きでね、なんか微笑みトークのご感想なんですが、私の声がその七色だということで、いろいろこう書いてくださったんですね。御言葉を語られる時の真摯な尊厳のお声、これ多分リジョイスの聖書日課の時の声なのかなと思うんですが、それから牧師とのトークの爽やかで良き聞き手となられるお声、これはルカ先生、山下先生の Q&A の番組でいろいろ対談していますので、その時の声かなと思いますね。それから聖書朗読ではドラマチックに、時には喜び悲しみ怒りのお声でということで、まあ、今年は第5は聖書朗読ずっと重ねてきましたので、まあ、今月も第5に聖書朗読ありますけど、いろいろと、ご感想ですね。そして、聞いている私たちには、状況や目の前の事実がより感動的に身に入ってきますから、とても理解が深まります。ですから、この小さな朗読会の聖書物語のお話もとっても楽しみに、小さな小さなしもべさん聞いてくださってるんですね。毎朝楽しみに一日が始まります。感謝していますということで、実はこの後、ご自分がロボ伝道を通して、本当に長くそのロボ伝道のメッセージを聞きながら、神様のことを信じ、 イエス様の教会に導かれて洗礼を受けられたというお証をお書きになってくださっています。そして息子さんも導かれてクリスチャンになられているんですが、その前にその息子さんが結婚なさった方がなんとクリスチャンであったということで、もう神様のさまざまなご配慮の中の人生を今も歩まれていらっしゃるということですね。本当にまだ息子さんが10歳というんですから、小さな時にパートナーのご主人が召されたということで、一家の大黒柱となって自分自身が再就職もすることになって、本当に悲しみも言えないまま重い心で仕事が始まったという人生の試練の中、そういう中から路傍伝道に出会ったということなんですが、当初は心に湖ができて、だから涙の湖ができてしまった。で、その湖は時折凍りついて、もう涙して苦しくなって、生きている意味も失いかけて、ただ、どうしての連続の悲しい日々だった。ということですね。でもここにその路傍伝道してくださったその伝道者の方の優しい口調と聖書の御言葉が届いていったんですね。本当に小さな小さなしもべさんの人生が本当に神様の愛の中を救われたんだということを知らされて、そして今この私たちの番組も聞いてくださって、本当に私たち嬉しく思います。ありがとうございます。レインボーボイスという新たな、ことも書いていただいて、七色の声で、神様の許してくださる間、番組作りに励みたいと願っています。さあ、それではここで一曲。今年は40周年の夏の福音の波キャンプもありましたが、ハープ奏者の佐々木冬彦さんは、この番組を通してクリスチャンになられた方です。この佐々木冬彦さんのハープの演奏でお送りします。キリストの降誕です。 佐々木冬彦さんのハープの演奏でキリストの降誕でした。今年もクリスマスですね。今年の私たちのクリスマスの集いは12月10日の土曜日になりました。ぜひ今年もいらっしゃってくださいね。さあ、それではちょこっと言葉のレッスンです。結構このコーナー楽しみにしているというリザの方がいらっしゃって、ずっと実はお休みしちゃったんですね。本当に申し訳ありません。で、ちょっと調べてみましたら、 1,2,3,4,5,6 月までは毎月毎月できてたんですが、まあ、その後サマースペシャルの番組やいろいろなことがありましてお休みしました。久しぶりです。で、まあ、前回最後のからの続きなんですが、過去のデータでずっと聞くことができますので、お時間のあるときにこの順番に聞いてみていただけたらなと思います。で、楽器である自分の体のトレーニングのこととか、それから日本語の基本のルールのこととか、表現の技術を磨くこととか、いろんなことをこう思いながらこの時間を過ごしてきました。で、今日はさっきレインボーボイスというふうに小さなしもべさんがおっしゃってくださったんですが、声の表情っていうのをちょっと考えてみようかなって思ったんですね。で、日本棚から日本語の豊かな使い手になるためにという本をスタジオに持ってきました。これは読むとか書くとか話すとか聞くっていう、そのようなことについて大岡誠さんという偉い先生でいらっしゃいますけれども、詩人の方ですが、書いてくださって、もうなんと20年も前に実は出てるんですが、子供たちのために実は出した本なんですね。で、こんなことが前書きにあるんですが、その言葉の教育ということで、言葉を通して想像力を解放することが本当に今困難になっているということで、どのように改めたらよいかということで、言葉遊びと言語教育の関係とか、言葉を音声化することの意味とか、書き言葉と話し言葉のつながりとか、言葉とイメージは本質的にどういう関係があるのかとか、いろんなことに対して、言葉に対して心を閉ざした子どもたちを再び豊かな言葉の世界に誘うためにということで、この本が編集されたっていう風になってるんです。で、この中にちょっと興味深いいろいろ入ってまして、この大岡誠さんという方がその高校時代に作ったという詩を読んだことがあって、本棚にあるんですが、朝の照英っていう作品なんですが、これがまたすっごい素晴らしい詩なんですね。で、これが一体16歳の子供に書けるんだろうかというような、その表現の豊かさなんですが、この方はこの本の中で、その言葉を音声化することの意味についてもいろいろ書いてくださってるんです。で、その一番最初にね、その項目に初めに声があったっていうふうにつけてらして、あ、大岡さんも聖書を読んで、初めに言葉があったというヨハネ福音書のところをもじって、初めに声があったって書いてらっしゃるんだなってことが分かりました。で、その言葉によって人間は人間となるんですよ。言葉を全身の声として捉えてください。声は人を表すということなどがいろいろと書かれていて、私の小さな頃はあったんですが、教室でよく教科書を音読したんですね。で、今はその黙読が多くて、音読をするという機会が、これ20年も前からですからね、だんだんこう少なくなってしまうという時代になってしまってるんですよね。で、そのご自分が大学の授業をなさってる時のお話も出てきて、例えばボソボソボソっと話すと、もう学生たちはすぐ居眠りを始めて聞かないけれども、その先生の体調が良くて、声もとても張りがあって出る時には、その学生の反応が全然違っていたって書いてらっしゃるんですね。で、その張りがある声で授業をすることによって、学生たちの緊張感が全く変わってきて、そしてその学生たちのその思いが自分に返ってきて、そうするとこの語る自分の内容がそれに刺激されて、また今度は新たな話題を、その そこにこう増し加えて語るような授業になっていくというか、で結果的に本当に全く別のものであるかのような授業になったという体験談も書いてくださってるんですね。だからただボソボソっと意味を伝えるっていうことだけではない、この声の表情のとてもこう大切さのようなこと、これは例えば日曜日に教会に行った時にもきっと先生がお話しなさったり、教会学校でお話を聞いたりとか、いろんな機会にも似たようなことが言えるかなっていうふうに思います。私も大勢の方の前でお話しする時に、一人の方が本当に真剣な眼差しでこちらを見てくださって、真剣に聞いてくださる中でこちらも語ることが何かこうなんて言うんでしょうね、励まされて前に進んでいくっていうような経験はよくしたりしています。あなたはどんなでしょうか。自分の声の表情っていうのをね、ちょっとチェックしてみるのも楽しいかなと思います。で、今年は私たちのこのメディアミニストリーはチャンネルいぶきという番組を作って、このアートの世界というのをとてもこう追求して、いろんなアートの方々の出演があって楽しい番組をお送りしてきました。で、この間ちょっとネットで見たんですけど、すごい面白い試みをしているところがあったんですね。戸塚っていうところなんですけどね、市民団体でそのアートの時間っていうのを持ってるっていうんですね。で、そのランゲージアートプロジェクトっていうのがあるんだそうです。で、私このランゲージアートっていう言葉はもう本当に2度ほどアメリカに行ってその本部の会議に出てるんですが、そのランゲージアートっていう言葉をとても印象的に自分の中に持ってて、あら同じ言葉が、戸塚でっていうことでびっくりしてなんですが、そのプロジェクトがあって、言葉の応援旗っていう旗ですね。で、言葉を旗に印刷して、そのなんか戸塚区に展示するんだそうです。で、言葉だってアートだよっていうことで、面白さを道行く人々に味わってほしいという街の試みなんだそうです。なるほど。なんか言葉でつながりたい私たちにとってとっても面白い試みだなと思います。で、この、ちょっと来月のこのところでこのランゲージアートについてもだからちょっと考えてみようかなと思っています。今日の微笑みトーク、いつもメールやお便り本当にありがとうございます。今日の番組を聞いてのご感想も、またプレゼントのお申し込みも待っています。いつも第2の火曜日、この時のプレゼントは、この微笑みトークの番組 CD をプレゼントしています。お申し込みの方に漏れなくプレゼントします。11月の最初の火曜日から最後の火曜日まで、全部入った1枚の CD です。あなたのお友達への伝道にも用いてください。お申し込みをお待ちしています。また、ネットの環境のない方には、郵便でもお申し込みをいただいていますので、ちょっと郵便の宛先も言います。郵便番号 101-8691 です。神田郵便局、支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組は、キリスト改革派教会がお送りしました。来週は山下正夫先生との Q&A です。どうぞお楽しみに。それではまた来週まで。お元気で。